週刊日経トレンディ、
こんにちは、日経トレンディ編集長の渡辺敦美です。
こんにちは、アシスタントの宮永彦です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
早いものでね、今日から3月です。2月もね早かったですが、3月も何かと行事が多くてあっという間に過ぎていきそうですよね、はい、流されないでいきたいものです、はい、今週もすぐに役立つトレンド情報を取り揃えてお届けします。どうぞお楽しみに。週刊日経トレンディ、今週も先週からの特別企画、究極の激安バトル後編をお届けします。先週はね、激安バトルのうちテレビと居酒屋業界についてお届けしましたが、今週は旅行と衣類について解説してみたいと思います、
はい、旅行業界にも価格破壊の波は押し寄せていますよね。もうびっくりするような破格の海外ツアーなんかの CM もよく見かけますよね、うん、今旅行業界の事情ってズバリどんなものになってるんでしょうか。
まあ、旅行業界もね今苦境に立たされてるんですね。中でもホテルや旅館は稼働率の低下に頭を悩まし続けてきたんですが、そんな現状をなんとか打開しようという動きが出てきました。インターネットの予約サイトと組んで様々なタイプの激安プランを企画して客室をお金につなげる方法を模索し始めたんですね、
はい、今いろんなお得なサイトがあるみたいですね、ニュースで少し見たことがあります。
あ、そうですか、
はい、
うん、今ね、予約サイトいろいろあるんですけども、例えばクーコムが運営する会員制の予約サイト特トラベル、これもね本当に有名になりましたよね、わずか109円で宿泊できる特1、さらに今年1月からはなんと109円がもらえるマイナス特1というのを展開しています。それぞれ毎週20件前後の部屋を販売してるんですね。
マイナス特1って109円がもらえるって宿泊者がもらえるっていうことですよ ね,
ね、そうなんですよ。ちょっとびっくりしちゃいますけれども、これあの泊まった客にね旅館側が109円を支払うという反則プランなんです。でいずれも限定プランで、特1というのは先着順、マイナス特1は抽選で毎週水曜日の15時から受け付けるんですが、まあ、ほんの数秒でね完売してしまうほどの人気です。しかも安いからといって何かがついていないとかね、そういうことではなくてフルサービスで提供されます。
どうしてここまで安くできるんですか。
これあの宿側のね狙いは空き部屋を使った反則なんです。部屋を無料で提供すればね、その代わりにこの特空のサイトのトップに宿の情報が掲載される仕組みなんです。特空としてもサイトへの集客効果が期待できるから、双方の思惑が一致するわけですね。
なるほどね。まあでもこういった反則などと絡めた激安宿泊プラン以外にも今訳ありの格安プランなどもよく聞きますよね。
そうなんです。あの食品とかでもね訳ありというのは人気だったんですが、旅行業界にももう出てきましたね、これあの欠点を明らかにした上で宿泊料金を値引くプランも今多く展開されているんです。例えば眺望が悪いとかね、宴会場の隣でうるさいとか、チェックインが遅いといった理由は様々なんですが、通常価格の2割から5割ほど安く設定される場合が多いようです、特にね日本旅行ではおよそ60件の宿泊施設と提携してね訳ありプランの強化を進めています。
こうした部屋っていうのは今までならクレームの対象になりがちだったところですけども、それを逆転にとって安く売り出したんですね。
訳あり部屋は他の部屋と同じ水準では売りにくくて空き部屋になりがちだったんですね、でもこうした理由を伝えることでむしろ人気商品に一変しました。当初は訳ありというネガティブな響きに躊躇していた旅館側も、まあ、前向きに、ね、なってきたそうなんですね。他にも24時間といったように時間を限定して2割から5割ほど割引プランを販売するタイムセールも増えています。これには販売時間が限定されるので、その割引が通常の料金水準に及ぼす影響が少なくて、思い切った料金設定で施設への仕入れ交渉が可能になるという背景があります。タイムセールはいきなりスタートするのではなくて、予約サイトが発行しているメールマガジンで数週間前に告知されることが多いそうです。気になる人は、まあ、読者登録をしてこまめに確認はしたいですね、
はい。反則に訳ありときましたが、この他にお得なプランはありますか。
見えない値引きっていうのもあるんですよ、うん、それがクーポン付きのプランです。グルナビトラベルはグルナビで培ったノウハウを活用して夕食のメニューに一品追加といったものや食事の時のビール一杯無料といったクーポンを宿泊予約者に発行しています。現在40件ほどの宿泊施設と提携して今後さらに増やしていくそうですよ、うん、高級伊勢海老サービスやね、周辺の有名観光地の割引券といったように魅力的なクーポンも多いのでグルナビトラベルで予約する時には必ずチェックすべきポイントですね。
宿泊施設といえば今はビジネスホテルとカプセルホテルの中間ぐらいの価格帯に新しいスタイルのホテルが登場し始めているそうですね、うん、これはどんなホテルのことを言うんでしょうか、は
い、これね新型カプセルホテルとでも言いましょうかね、うん宿泊料金は3000円台半ばから4000円台でカプセルホテルとしては高めなんですが周辺のビジネスホテルの大手チェーンよりは1500円から2500円ほど安めに設定されているのが魅力と言えるでしょうね、はい、その代表格が去年12月京都に1号店がオープンした高級カプセルホテル9アワーズです。一般的な、ね、カプセルホテルに比べて奥行きが長くて居住性に優れてるんですね。照明の明るさを自動的に調節して心地よい睡眠と起床を促すという環境システムを備えているのも特徴なんです。
うん、これデザインもすごい素敵ですもんね。
そうなんです、デザイナーズカプセルホテル、ね、っていうような、ね、そんな感じですね。
それから他にキャビンホテルと呼ばれるタイプの宿泊施設も増えているそうですね、
はいこれはねカプセルホテルよりは広くて天井の高い客室を提供するホテル業態なんですね、うん、寝台車のような空間でベッド以外に机もね、設置されているためにあの寝る以外の用途にも使えます。カプセルホテルというよりはネットカフェの個室を進化させたイメージですかね。こうしたキャビンホテルでは去年大阪難波にファーストキャビン1号店がオープンしました。で福岡ではすでに、ね、キャビンホテルの激戦区になっていて、うん、キャビンホテル博多トラストイン博多ウェルキャビン中洲というのが、ね、しのぎを削ってるんですね、はい、これまでの客室より広くて設備も充実しているのでねこうした高級カプセルホテルやキャビンホテルは今後も、ね、急増していくんじゃないかというふうに見られてます、はい。
こういったホテルの泊まり心地というのは実際はどうなんでしょう。
今回もね、はい、編集部記者が実際に高級カプセルホテル1軒とキャビンホテル4軒を泊まり歩きました、うんまあ、その泊まり心地もね検証したんです、
はい、
で、キャビンホテル4軒のうち福岡の3軒は男性専用で女性は宿泊できません、うん、で比べたのは客室空間と快眠性それと共用施設利便性の4項目です。部屋のタイプが複数あるホテルはね最も標準的な客室を選びました、はい、まずね客室の空間が最も充実していたのはファーストキャビンでした。キャビンホテル4軒の床面積はどこも4平米ぐらいで変わらないんですけどもね他の3軒はベッドの上の空間が隣の客室のベッドスペースで塞がれているのに対してファーストキャビンは何もありません、うん、テレビもね32型と最も大きいですね。キャビンホテルの4軒は客室にテレビや施錠できるロッカーが備えられている点ランと、ね、机があるということも魅力なんですね。一方で9アワーズの客室はベッド以外のスペースがなくてランやテレビロッカーもないんです。寝るだけの場所と割り切る必要があるんですね。ただ本当に快眠性ということからいくとねテレビやアラームがないから周囲の音で目が覚めることもなくて、まあ、高反発マットレスも快適でした。
寝ることに重きを置くかそれ以外に重きを置くかということで選んでいくということですね。共用部分や利便性などはどうでしょう。
これね共用施設が充実しているのは、はい、大浴場とサウナを備えるファーストキャビンとトラストイン博多です。でトラストインは露天風呂やマッサージチェアがある他にね1階にはレストランがあって使い勝手がいいですね。利便性では24時間チェックインチェックアウトができる9アワーズが有利です、うん、急な宿泊ニーズにもね応えてくれるし、シャンプーやタオル部屋着といったアメニティの質も高いので、うん、手ぶらで宿泊しても物足りなさは感じないでしょ
う。うん、で、まあ、総合的に言うとどうなりますか、
うん、5軒で最も優れていたのはファーストキャビンでした、大浴場といったような、ね、プラスアルファの魅力も多くて、まあ、十分ビジネスホテル代わりに使える えるのではないでしょうかね。ファーストキャビンは3月の京都のほか全国に6件ほどの出店を年内に計画しているそうです、うん、出張や旅行の際のね宿泊先の選択肢に入れてもいいかもしれないですね。ナインアワーズは寝るだけというふうにね割り切るのであれば使う機会はありそうですね。
はい、週刊日経トレンディ、今週は先週に続いて特別企画究極の激安バトルをお届けしています。
週刊日経トレンディ、今週は特別企画究極の激安バトルをお届けしています。
番組前半では旅行の激安バトルについてお伝えしましたが、ここからは衣類ファッション業界についてお話を伺ってまいりましょう。ユニクロや H&M など国内外のファストファッションに行列ができた去年、消費者の低価格志向はアパレル業界にも大きな影響を与えましたよ ね、 1000円を切る激安ジーンズなども話題になりました、
はい、でね、最も打撃を受けたのが高級ブランドやアパレルメーカー、人気セレクトショップなどのレギュラー店なんですね。多くの店がセール時期の前倒しや期間を延長して集客を維持したりね、年末12月から正月用の福袋を売り始めるショップまで登場したんです。
それはやっぱりファストファッションの影響が大きいんでしょうかね。
大きいですよね、ファストファッションの台頭でね、消費者が価格だけではなくて商品の鮮度に敏感になったという影響が大きいんですね。結果ね、少しでも鮮度の落ちた商品や売れ行きの悪い商品は一部セール品として本格セールの前から値引き販売をするほかに、早々にアウトレットに回して売り切るケースが増えてきたんです。さらにもう一つね、在庫処理の場として存在感を増しているのがファミリーセールなんです、昨年3月日本に上陸した会員制ファミリーセールサイトギルトありましたね、はい、これは会員向けに54時間で商品を売り切るので、メーカー側はブランドイメージを損なわずに、即座に、ね、在庫を現金化できますよね、はい、これが受けて最近はブランドからギルトへの問い合わせも増えてきているということなので、今後はね、より幅広いブランドのセールが期待できそうですね。
セールやアウトレット、ファミリーセールなど胸躍るキーワードが続きましたけども、この他にもお得に買い物ができる方法はありますか？ちょっと資料見てみますよね、例えばレギュラー店で得するには、各ショップのポイントカードやウェブ、そしてメルマガ会員になるのが最善の策とありますよね、これは私ももちろん活用してるんですけども、人気セレクトショップなどでは頻繁に会員や、それから顧客に向けたシークレットセールを行っていることが多いんですよね、でダイレクトメールを持参した人だけ 10% オフとか、公に値引きできない海外ブランドをカード会員には3割引きするといったような形で、内容はブランドによって様々ですが、総じてメリットが高いんですね。
そうですよね。で他にはね、アウトレットモールで最近増えてきた新たな時期のセールも狙い目です、これまでアウトレットでは通常店のセールが終わった1月下旬から2月と7月下旬から8月の年2回しか大規模なセールをしなかったんです、なんですが風向きは変わりつつあります、昨年の、実績を見ただけでも年2回の大型セールの他にね、主要アウトレットモールの多くが3月、6月、9月、11月にも実はセールを行ってるんです。
セールは年2回というこの固定概念を取り払わなくちゃいけないということですね、でこのほか上顧客や関係者向けに開催されているファミリーセールも最近は確実に回数が増えてきているようですね、こちらもレギュラー店同様、実はウェブやメルマガなどに登録するだけで参加できるケースが増えてきているんですね、
でね、商社が開催するファミリーセールは普段あまり安く売られない海外ブランドが多くてね、魅力は大きいんですよ。でネットのファミリーセールでも大手ギルトの他にね、グラムールセールスやブランディシモが登場しました。この2つのサイトともギルトに比べてまだ会員数が少なくて競争率も低めなのでね、穴場と言えるでしょうね。
いいですね、去年は3桁ジーンズが市場を席巻しましたけども、今年はこの流れが靴やスーツなど他のアイテムにも拡大してますもんね。
そうですよね。価格破壊の代表ともいえる、ファーストリテイリンググループがね、去年の秋に投入したのが新ブランドユニクロシューズです、洋服で培った製造小売のノウハウを生かして1990円のスニーカーやパンプスを一部店舗で販売し始めました。 あと声優もプライベートブランドねクロージングで900円のキャンパスシューズを販売したり、5000円の紳士用セットアップスーツを販売したり、ドン・キホーテが9900円の羊革のねジャケットを売り出したりね、幅広いアイテムで価格競争が進んでます。
まあ、安さのインパクトは十分ですよね。でも品質これはどうなんでしょう、
まあ、気になるところですよね、はい、で今回はねまず靴についてはシューフィッターの資格を持つ方々に評価してもらいました、はい、まずユニクロと声優のキャンバスシューズをね履き比べたところ、ユニクロシューズはフィット感が良くて大手ブランド品と比べても遜色ない仕上がりというね、まあ、評価は上々だったんですね、はい、で、声優の900円シューズもユニクロにはちょっとだけ譲るんですけれども、うん、もう合格点はクリアということです。ただしユニクロシューズの中でもパンプスやビジネスシューズはねやや評価が下がったんですね、うん、デザイン性や足を入れた瞬間の印象がいいんですが、つま先やかかとに芯がなくて、まあ、長時間歩くと疲れやすいといったような構造面に、まあ、ちょっとだけ、ね、不満が出ましたね。元祖激安メーカーのね開きと比べるとフィット感や足への負担軽減では開きの方が、まあ、上でしたね。ユニクロのパンプスやビジネスシューズは価格相応というふうに言えそうですね、
はい、ではスーツなどについてはどうでしょう、
はい、声優の5000円スーツとドン・キホーテの9900円の羊革ジャケットも専門家にね評価を仰ぎました。でその結果ね、声優のスーツは品質や縫製を見ると5000円以上の価値はあるということでね、一見しただけではその値段とは思えないレベルでね解読感は高いということでしたね。で9900円の羊革のジャケットもデザインや素材に問題はないんですけども、唯一裏地に弱点が残りました。裏地同士を縫い合わせてる部分が若干裂けやすいといったようなことだったんですね、ライダースジャケットをスリムに着たい人にはあまり向かないかもしれません。
それぞれの商品の比較は現在発売中の日経トレンディ3月号に詳しくご紹介しています。ぜひ後でゆっくりチェックしてみてください、はい、今週は特別企画究極の激安バトル後編として、旅行とファッション業界の舞台裏についてお届けしました。今週の週刊日経トレンディいかがでしたか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします。編集長、2週にわたってですね、はい、究極の激安バトルということでお話してきましたけれども、全体のこう流れを見てみるとどうですか。
あのね、これなんかこう見ていて、まあ、思うことが、まあ、いくつもあるんですけどもね、はい、ただね、この流れこの流れっていうのはどこまでいくのかなと、つまり、この激安だったり格安ブームっていうのは値段の割にはいいものである、品質が値段の割には品質がいいというね、だからこそ消費者がそれを支持したし、それがブームになったわけですね、はい、ここがすごくポイントで、品質が値段の割にいいといういいものじゃないとダメなんですよ。でこれ以上どんどんどんどん安い戦争が進んでいってしまうと、どこかで臨界点っていうのがあって、品質が保証されなくなってくる時が絶対来るんですね。でそうなったらやはり誰にとってもいいことが起こらないっていうことが起きてしまうので、じゃあ何が重要かというと、やはり消費者の目なんですね。だからただ単に値段だけではなくて、値段と品質とあるいはその裏にあるどういうことが起きているのかっていうの、これをちゃんと総合的に判断して、消費者がまずちゃんと正しいものを選んであげるっていう、そう選ぶようにならないと、どんどん物が、ね、悪くなっていってしまうっていう傾向は非常に、まあ、悲しいことになるのでね、より逆に言うとちゃんとその正しい方向って言ったら変ですけどもね、適正価格っていうところに持っていくように消費者が賢くなるべきじゃないかなという気がすごくしますね。
選ぶ側もきちんと品質を見極める、そんな目が必要、はい、ということですね、
はい、週刊日経トレンディ、それではまた来週、お相手は渡辺敦美と
宮永明子でした。